兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。使徒パウロは本当に気持ちいいぐらいにストレートに、私のために祈ってくださいと言っているんだなと、改めて教えられると言いますか、響く言葉であります。やっぱりパウロは自由だなというふうにこう思うんです。しかしそれはパウロが本当に自分は祈ってもらわないといけないんだ、私は祈っていただく必要があるんだということを深く自覚していたからだと思います。そしてこのパウロの宣教の働き、信仰の歩みは祈りなくしてはありえないんだということを深く知っていたからであります。ですから本当に力強くこの30節に入り、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして祈ってくださいと言っているのです。教会には祈祷会があります。祈祷会は教会の原動力であると言われます。水曜日の夜の祈祷会は本当に途切れることなく、毎週夜7時30分から行われています。また各会でも祈祷会として持つ、この間婦人会は祈祷会として持たれました。また毎朝6時からの蒼天祈祷会も行われています。今は大勢が集まる祈祷会においては、こうそばに寄って声を出して祈るということはできないんですけれども、しかし本当に御言葉に聞き、静かに心を合わせて共に祈る貴重なひとときであります。イエス様が、あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです、とおっしゃられた御言葉を思い起こします。祈祷会には今申し上げたように、毎週あるいは毎日こう行っているわけですけれども、そこにはいろいろな祈祷課題が挙げられます。今日も水曜日の分が一部配布されていると思いますけれども、でそこにある多くのものが鳥なしの祈りです。それはもちろん素晴らしい、また大切なことでありますし、祈祷会として本当に鳥なしの祈りをさせていただくという、その必要のためにあるというようなものですから、大変ありがたい、挙げていただきたい課題、祈祷課題なんですけれども、改めてこのパウロの言葉に触れて、私たちは本当にこう自分のために祈ってくださいという心をどれほど自覚して持っているんだろうかと問われるような思いがいたします。祈祷会というところは公の場での祈りでありますから、プライベートな内容を祈祷課題として挙げることには、慎重さが必要だということはわかります。ですから、祈祷会の祈祷課題に挙げるかどうかは別としてなんですけれども、でも本当に私は自覚を持って、私は祈っていただかないといけないんだ。 祈られている必要があるんだと、自ら思っているんだろうか。パウロの言葉に触れる中で問われることであります。皆さんはいかがでしょうか。最近私のために祈ってくださいと、まあそういう言葉じゃないにしてもおっしゃったでしょうか。私のために祈ってください、私は祈っていただかないとダメなんだ、祈られている必要がある、そのような求めはパウロの謙遜から出てくるものであります。そして神様の前に自分の弱さを認めているという最大の最も大切なパウロの心の表れだと思います。自分の弱さを認めるということは決して敗北の道を歩むということではありません。むしろパウロ自身が、私は弱い時にこそ強いのですと言っているように、本当にキリストが、その力が私のうちに私を覆うようにして私を強めてくださる時なので、死の前に祈りを求めて自分の弱さを認めるということは私たちにとって最も大切なことであることを思わせられるんです。またパウロが私のために祈ってくださいと切に願ったもう一つの理由は、この宣教の働き、パウロの信仰生活の歩みがまさにこう霊的な戦いであったということを自覚していたからだと思います。前者は内側にある弱さですけれども、今申し上げたのはこの私たちの戦い、私たちの歩みは霊的な戦いだ、私たちの宣教、私たちの歩みは霊的な戦いだ、そのような自覚からであったことを思います。この30節の御言葉の最後の方に、私のためにの後に、私と共に力を尽くして、私と共に力を尽くしてって書いていますけれども、この私と共に力を尽くしてという言葉は、私と共に戦ってくださいという意味です。ですから、私のために神様への祈りによって、私と共に戦ってくださいと。そのような意味での祈りの要請なんです。パウロの宣教の働きは本当に戦いでありました。実際に戦いでありました。鞭打たれ、石にも打たれ、また川の難、海の難、また荒野での難、ユダヤ人から受ける難、また飢えや寒さというような、こう肉体的に苦痛を経験する、そのような本当に戦いであったものであります。また自分自身のこの内側の信仰の歩みということにおいても、パウロはこうアスリートが競技に臨む姿になぞらえて語っているところがあります。私は自分の体を打ち叩いて服従させているんだと、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようになるために、第一コリント9章ですけれども、本当にパウロのその歩み、また宣教というのは実質的に痛みを伴う戦いであったわけなんです。けれども、いろんなそのような心身ともに苦痛があり、あるいはいろんな場面に遭遇する中ですけれども、その本質的なものは霊的な戦いであると、パウロは自覚していたわけであります。エペソ書の6章にパウロ自身が言っていますけれども、私たちの戦いは血肉によるものではない。悪の霊に対するものだ。霊的な戦いなんだ。 それぞれがまさにこの宣教の最前線であり、あるいは日常生活なんですけれども、でもその一つ一つもまさに血肉によるものではなく、霊的な戦いとして私たちはそこに立てられているんだ、置かれているんだということであります。霊の戦いは霊によって制しなければなりません。肉は霊の相手ではありません。肉によって乗り越えられるものではありません。かつ私たちは自分一人で自力でこの霊的な戦いを戦い抜き勝利するということはないんです。どんな競技でもコーチがいて、あるいはパートナーがいて、サポーターがいて、その助けによって戦闘が整えられて、自分自身が整えられて、あるいは強められて、そして戦いに行き勝利を得ていくことができるわけですけれども、ましてやこの激しい霊的な戦いにおいて私たちが自力で一人で戦い抜けることはない。あのパウロでさえもそのことを深く自覚していて、エペソ書でもコロサエ書でもテサロニケ人への手紙等でも何度も兄弟たちに向かって、私のために祈ってくださいと言い続けているんです。皆さんはいかがでしょうか。ご自身の歩みと祈りということについて、緊張感をなくすかもしれませんけれども、昔祈らない日本の教会に対してある宣教師が嫌味を言いました。いや、日本の教会も大したもんだよ、神抜きでここまで来たんだからなと、神抜きでここまで来たと言われてしまったのかと、神抜きでここまで来たんだと、感心するところではもちろんないわけです。しかし、もし神が味方であるならば、私たちに誰が敵対するだろうか。御子さえも惜しまずに私たちにくださった方が、他に何を私たちに惜しむだろうか。どうも暗証フェイクというのは、私は古い御言葉とごっちゃになってしまって、申し訳ないですけれども、ちょうど今年、今週の暗証フェイクですね。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神抜きでここまで来たってことはないですけれども、でもここまで来た。でも神様はもっともっと溢れるばかりの祝福を持って私たちを満たそうと、その祝福、福音を与えてくださっている。私たちにはまだそこまで見えていないんです。本当に素晴らしいこの福音の世界を、私たちにはそこまでまだ見えていないんです。でも神様は本当に溢れるばかりの喜びを、この恵みを私たちに与えてくださろうとしているんだ。なぜ見えていないのか。それは求めないからなんです。神様は求めるものに聖霊を与えてくださいます。そして私たちの霊的な目を開き、その祝福を見させてくださる。そこに置いてくださる。また私たちを用いてご自身の栄光を表してくださるのであります。でもそれは私たちが本当に求めて、祈って、そして主がその祈りに応答してお答えしてくださって、表してくださるものであることを思うんです。皆さんいかがでしょうか。日常の歩みの中でもちろん祈っておられるでしょう。祈っておられるでしょうけれども、本当に自らの歩みの一つ一つにおいて、私は祈られていなきゃならないんだ。またこの一つ一つは、それぞれの戦いを持っておられるでしょうけれども、霊的な戦いなんだ。 祈りなくしてはそれを乗り越えられない戦いなんだけれども、祈りがあるならばこれは本当に大きな祝福を迎える一歩なんだ。そのことをこのパウロの率直な私のために祈ってくださいという御言葉の中に私たちは教えられ、また私たちもそこに励まされることであります。さてパウロが祈ってほしいと具体的に挙げたことは3つ、31節から語られています。第一に、私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出されるように。第二に、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように。第三に、神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように。そう祈ってくださいという願い、三つであります。この前の箇所に学んだように、パウロは、ローマ教会訪問を前にしてエルサレムに行こうとしております。で、パウロがこの手紙を書き送った時は第三次伝道旅行でのコリント滞在中であったというふうに考えられています。で、そこからシリアに向けて船出しようとしていた、一気にエルサレムの方に、そう考えているわけでありますけれども、パウロに対するユダヤ人の陰謀があるということを知ったので、彼は北上して陸路を通ってマケドニアを通過して帰ることにしました。そしてぐるっと回ってミレトにも経由しています。20章以降をゆっくり読むと本当に味わい深いんですけれども、ちょっとそこまでの時間はないので短縮して申し上げますが、ミレトにも経由して、そしてエルサレムに向かっていました。それは前回学んだようにエルサレムのクリスチャンたちのその中の貧しい人々に異邦人教会からの献金、援助を届ける、そのような働き、そのような奉仕、いわゆるコイノニアのためでありました。パウロは五旬節の前にはエルサレムに着きたいと願っていました。しかしこの時のパウロにとってエルサレムに行くということは命がけであったのです。エルサレムにおいてはユダヤ教徒としての裏切り者としてパウロは命を狙われていたからです。経由したミレトにおいては告別説教を語っていますけれども、その中の一部、使徒の働き20章なんですけれども、こういうふうに述べているところがあります。そこはミレトでエペソの長老たちを呼んで、そして、自分がいよいよエルサレムに登っていくということで告別説教をしている。で、その一部だけ読みますけれども、使徒の働き20章の22節から少し、ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くして、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。そのようにこう語っています。さらにその後、進んでいくわけですけれども、シリアに入りカイザリアに着いた時には、そこにアガボという預言者がユダヤの方からこう下ってきておりまして、パウロに会うと、そのアガボはパウロのこの帯を取って、そしてそれを自分のこう両手両足を縛って、このようにこう見せて、そしてこう言った。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、 異邦人の手に渡すことになると。それは当たってるんですね。でも、それは手を縛られてっていうのは大変なことですから、それを聞いた周りの人たちは、パウロ先生どうかエルサレムに行かないようにと懇願したわけでありました。けれどもパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりしていて、一体何をしているんですかと。私は主イエスのためなら、エルサレムで縛られることだけでなく、死ぬことも覚悟しているんですと。そう言ったのです。これは使徒の働きの21章ですね。先に言えばよかったですけれども、21章。11節以下のところを読みました。事実エルサレムにはパウロを訴える者、そしてパウロを殺すまでは食べたり飲んだりはしないと呪いをかけて誓うような40人の者がいたと記されています。パウロにとりましても、もちろん自分の命が狙われるということに不安がなかったことはないでしょう。私たちが誰かに狙われていると思ったらどうでしょうか。なんか嫌な感じがするというどころではないし、あるいは暗い夜道で誰かに襲われる、そんなようなことがもし感じるものなら、まあ怖い、あるいは不安に感じる。まあ、ところが明らかに自分をこうピンポイントで狙ってくる、殺そうとしている人たちが待ち構えているそこに行くパウロ。もちろん死の覚悟をしていた。いや、むしろこの福音のためなら、命も惜しくないと、そのような覚悟を持っていたパウロでありますけれども、その思いに秘めるものは、本当に切実なものであったでしょう。この任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しくはない。でも、全うできるならです。全うする責任があるわけです。イエス様が十字架に向かい、そして、まあ、エルサレムに向かって十字架にこう、進んでいく、その姿にこう重なるように思うんです。イエス様も、まさに父なる神の御心を果たすならば、この命は惜しくないと言わんばかりに、ご自身をお捧げになったわけであります。けれどもそこには本当にゲッセマネの園に見るように血の滴りのような汗を流す祈りがあり、そして伴った弟子たちに私と一緒に目を覚ましていなさい、そして共に祈っていてくださいと言っているんですね。パウロももちろんそのイエス様の姿を思ったことでしょう。主イエスから受けたそのことによって、その福音の恵みを明かしする任務を全うすることができるなら、自分の命は少しも惜しいとは思わない。でも、全うするためには、このユダヤにいる不信仰な者の手から、今は救い出されることが必要である。それをこう願ったわけなんです。まあ、人の働きにおいては、この祈りの答えというか、その内容が、一連の流れが、読んで私たちは知ることができます。どのような結果になったのか、知ることができます。思い浮かぶ方もおられるでしょう。危機的な状況を通りながらも、パウロの祈りはことごとく答えられました。人の働き20章、いかぐらいから読んでいただくと、ちょうどこの、ローマ人の手紙を執筆したギリシャ、コリントから始まり、先ほどにも申し上げましたように、彼がエルサレムに向かう道が、書かれています。そして、その追っていくと、エルサレムの兄弟たちには喜んで迎えられたという記事があります。その援助金を届けた云々という細かいところまで書いておりませんけれども、でもそのエルサレムの生徒たちに喜んで受け入れられたということは、まさにパウロのこの奉仕コイノニアが受け入れられたということだと思います。そしてまたパウロの命を狙う者たちがあったわけですけれども、 それは辛くも逃れまして、ローマの兵隊千人隊長によって救い出され、まあ、というか捕らえられ、しかし保護されて、で結局パウロが上訴することによって、まあ、ローマにさえ送られていくことになると、そういう展開であります。喜びながら行ったのかなっていうような激しい、パウロの旅行記でありますけれども、でも本当にこのストーリーを思う中では、内なる喜びはあったんだろうなと思います。ユーラクロンという暴風に見舞われて、パウロの乗った船は本当に難船をいたしまして、命からがらローマに着くわけでありますけれども、しかしそんな中でも、神様は御使いを送って、恐れることはありません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちますという約束を与えてくださって、そのご自身の計画の前進をパウロに示し、パウロは事実、その神様のご計画に沿って、ローマ行きを果たしていったということを、使徒の働きに見ていきます。そして、ローマに着くと、ローマの兄弟たちは、本当にパウロを喜んで迎えてくれたことがわかります。どれぐらい快適であったのかはわかりませんけれども、万兵付きの軟禁状態でありながらも、自費で借りた家に住み、そして、来る客といいますか、迎える信仰の友や、あるいはパウロに訪ねてくる人たちを全て迎えることができ、そして、はばかることなく、妨げられることなく、この福音の恵みを明かししていった。そしてそこではもちろん、祈りの交わりがあった。福音の恵みの分かち合いがあったということだと思います。それはパウロの3番目の祈りの回答であったわけなんです。パウロはこの手紙を記したときは、使徒の働きで言えば、ローマ人の、使徒の働きで言えば、20章。そこに行って書いてるので、もちろん今の一連の流れは当時は知らないんです。知らないんです。でもパウロはそのことを書いて、その通りに神様は、パウロの祈りに応えて、いや、むしろご自身の計画をお勧めになったということを、私たちは知ることができるその幸いにあるわけなんです。祈りとはそういうものなんだ。本当に教えられるところであります。パウロは、まあ、今日の箇所の最後ですけれども、自分もこのローマの兄弟たちのために祈っていました。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。自分ももちろん彼らのために祈り続けていたわけであります。で、珍しい表現なんですけれども、平和の神がと言ってるんですね。神様、平和の神。パウロの信じていた、パウロの神は平和の神であった。もちろん私たちの神であります。それは平和の神であった。神と人との平和を作り出す。また人と人との平和を作り出す。十字架のイエス様によって、その愛をご計画を表した平和の神である、この神を私たちは信じ、この神に私たちは祈っている。そしてこの神はまさにご自身のゆえに私たちに平和を与えてくださる。そこにはまさに武力によらない、しかし大きな戦いがある。主イエスご自身が経験したように大きな肉体の痛みも伴う戦いであるけれども、霊的な戦いである。しかしこの平和の神は必ずそれを実現させてくださる。祈りは私たちの単なる願いではなくて、神様、平和の神様がご自身のご計画をお勧めになるための私たちの働きの一つ、あるいは神様の計画への、神様の御業への告白であると言っても良いのであります。いかがでしょうか。私たちの今日の歩みにおいても、まだ神様のご計画が前進しているわけで、そこに置かれている人の働きの延長上にあるわけですけれども、本当に今一人一人が戦いを覚えておられるかと思います。 けどその中で、ぜひ私たちは、私のために、私たちのために、互いに祈り合っていこうではありませんか。どうぞお一人お一人で今、私たち、互いに祈りたいと思います。